と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。という間に6月に入ってしまいましたね。もう本当に1年のうち半年経つのが日に日に早くなっているような気がするのは私ですだけでしょうかね。さて今日の私のお相手でございますが、こんにちは、
京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
畑さんは今日も自転車で来られたそうですね。
そうですね、さすがに今日は暑い。
暑いですね。もうなんか気温28度とかっていう日が連日続いてますもんね。
そうですね、もう一年中僕ね、自転車で京都市内うるちょるしてるので、日差しがね、日差しの差し込み具合、当たり具合とかで、季節がね、感じるんですけれども、今年はでも3月ぐらいからもうすでに暑かったですよね。
そうですか、いやこのまま夏になったらどうなんねんっていう ね
もうサウナ風呂の中でも走ってるような形になるかもしれないですね、
きっと畑さん8月ぐらいになったらもう人よりも黒く日焼けしている顔が見られるのかもしれませんが、はい、今日はこの2人でお届けしてまいります。
京都人町出会いもん。
最初はただいま参上のコーナーです。いろんな方にお越しいただきましてお話をお伺いしているんですが、今月のテーマが畑さんお祭りということでよかったですかね。
そうですね、いよいよ祇園祭りも始まって、なんか6月ってやっぱりその準備段階としてね、結構なんか心がウキウキしだす、月ですから。
そうですよね、はい、実は京都っていうのは他の町に比べてお祭りの多い町なんですって。
そうですね、圧倒的に多いんじゃないかなって
。一年中ね、実は一年中どこかで何かのお祭りやらやってるん違うかっていうぐらいに多いらしいです。で、京都の場合は秋だけとか夏だけと違って春にもやっぱり各地域のお祭りがあって、街中なんか特にね春のお祭りが多いんですけれども、
ね、はい、
はい、今月はそういうねお祭りの話、はい、こだわっていきたいと思います、はい、そこでまず最初にゲストにお越しくださった方々をご紹介させていただきましょう。玄武安来踊り保存会の会長でいらっしゃいます川野貴彦さんと、それから中村武さん、お二人にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。今玄武安来踊り保存会というふうにご紹介をしたんですが、安来祭りっていうのは私もよく聞いたことがあるんですよ、はい、で、その安来祭りでも、玄武安来踊り保存会というぐらい言わはるぐらいですから、なんかちょっとずつ分かれてるというふうに考えたらいいんですか。
そうですね、はい、この安来踊りっていうのは、はい、4箇所で4地域で、やってるお祭りの名前なんです。
4地域でやってるんですか、はい、はいはい。
一つは、神賀茂神社あたりの、地域の、それからもう一つ、二つ目は西賀茂、川上安来というのがありまして、それから、今宮神社の、今宮安来、それからうちの玄武安来踊りというのがあるんです。
はい、玄武というのはどの地域になるんですかね。
地域的に言いましたら、はい、京都の、北区の、いわゆる北大路通りですね、
はいはい、
北大路から、を前後に、名前のごとく、京都 の、 方角の神さんでいう四神の一つで、玄武っていう北の、神さんですね、それを、あるところなんですけども、
市バスでもね、玄武行きのバスね、はい、通ってますけれどもね、なるほどね。でそこ の、 安来祭りのその踊りをみんなで保存してはるということなんですね。ということは当然川野さんも中村さんもその玄武の地域で生まれて育たはった方という方になるんですか。
そうですね、
はい、関わりというのはいつぐらいからなんですかって言って会長さんに聞くとどうしようと思うんですか。
そうですね、私で約、40年近く
40年、
やらせていただいてます。
ということはもう 幼少の右利きから、
そうですね、2つ3つ言うたらおかしいですけども、うん、中学生ぐらいからやっておりますんで、ちょっと年がバレますけども、
いやいやいや、はい、中村さんは。
そうですね、私ももう23年になりますね、やっぱり会長と同じく中学校から、はい、参加してますので。
あ、いいですね、はい、畑さんね、中学ぐらいの時から自分たちのお祭りにこう参加できて、それがずっと大人になって、まあ言ったらいいおっちゃんになってもまだこう続けていけるという、そういうのいいですよね。
そうですね、まあ、そういう祭りがあるというの
が、ね、本当ですね、
地域にあるというのは羨ましいことですね。
ちょっと話は戻りますけれども、そもそもこの安らい祭りというのはどういうお祭りなんですか。
は
い、
まあ、起源は、平安時代の、900年代の初めと聞いております。はい、それでもともとは大宮郷の方の、まあ、いわゆる上賀茂地域ですね、あの辺からの 発祥というんですか、うん、それがだんだん、南へ下ってきたと。それで初めは農作、豊作祈願のお祭りで、
はい、春ですからね、
はい、やっておりまして、はい、でだんだん街の中来るのが下がってきた時には、疫病、その当時ですね、はい、京都に流行った疫病を退治するというんで、そういう、鎮火祭ですね、はいはい、それが言われだと聞いております。
はい、じゃあその安らいという言葉自体そういう意味を持ってるんですかね。なんかね、
そうでしょうね、
安らかとかいうそのね、安らいという意味が含まれてるのかもしれませんね。はい、でその安らい祭りがずっと地域で行われていて、お二人とももう子供の頃から参加してはったということなんですけれども、はい、中村さんなんかにとってはこの子供の頃この地域の安らい祭りっていうのはどんな存在だったんですか。は
い、いや、もうやっぱり物心ついた頃からやっぱり祭りになるとワクワクしてましたし、祭りの囃子が聞こえてくるととりあえず飛び出して、うん、どこにいんやっていうので探し回って、でやっぱり鬼なんか踊ってるの見てね、
うん、
いや、いつかは出たいなっていうのをね常々思ってましたからね。はい、
今鬼なんかが踊ってるっていう話が出ましたけれど、菅野さん、こう踊りっていうのはどういう踊りでどんな風に構成されてるんですか。
まあ鬼が踊るっていうのは、はい、2種類ありましてね、はい、最初にちっちゃい、高鬼っていうのがいまして、
はい、
ま
あ、小さい鬼ですね、
かんこって言ってるんですけど、それがまずうちの踊りは、はい、路地裏を抜けて、はい、もう家の前で踊るという、各家で、それでその時に最初に高鬼が、はい、まず、踊るんですけども、うん、まあ、ちっちゃい鼓みたいな感じの太鼓ですね、
うん、
それを、バチで叩いて2人が一組で、うん、まず演技します、
うん、
踊りますね、
はい、
その後に、4人の鬼、鐘が2つと太鼓が2つ、っていうのが、調子は2通りあるんです、
うん、
二の打ち方と五の打ち方があるんです、
はい、
それでそれを踊るときは今度は音頭というのがいましてね、その音頭の方が、ものがそのいろいろ言葉がありまして、
うんうん、
それを、まあ、合図も踊り方の踊り出しの合図も入ってるんですけど、潔く踊れという時に、鬼が踊ると。
は
い、それでまあいろいろ節はあるんです、まあ、安らい花屋とか、そういう、まあ、いろいろありまして、これは中村君の方から説明してもらいますけど、
はいはい、
それで、まあ、その掛け声とともにね踊って、うん、それで、まあ、その合間に笛が入ると、
うん、
笛は、まあ、メロディーでやってるんですけども、
うん、
でそういう笛と鐘と太鼓っていうのが、三重奏でやるんですけども、あとは踊り方っていうのはちょっと説明しにくいんでね、
しにくい、見てもらわないとこれはぜひ ねいけませんね。
そうですね、やっぱり来ていただかないと、来て見ていただかないとやっぱりねわからないんで。
踊り手の人はこう結構疲れるもんなんですかね。
そうですね、やっぱり各学区で、町内 まあ、何か所か町内でも何か所か踊るんで、
はい、
1日でまあ一学区でもやっぱり200ぐらいはあの踊りますんでね。
うん、
で、やっぱり200ずっと町内を歩きながら踊りながらなんで、
200回
そうですね、それがまあ言ったら各学区ですから全体で合わせたら500以上のやっぱり踊る箇所っていうのはありますね。
は
い、だからまあ各家のその、まあ、邪気を踏み払うみたいな意味合いがね、やっぱりありますんで。
そうね、だからその各お家、お家、お家の人にしてみれば、その大通りでやってもらってんと、その自分ところの家の前の細い通りに入ってきてもらってやってもらえへんかったら、かなうわけですよね。その邪気払ってもらうためにね。
やっぱり各家の角でね、その家の戸を開けて、そういうのを、そこで踊って、そこの家の、疫病を払うとかいう感じになりますけどね。
そうですよね、せやからその細かいところで何回も、ね、500回くらいを踊らなあかんっていうことになるわけですよね。はい、もう朝から夕方までずっとですか。
そうですね、僕らが踊ってた頃はやっぱり通しって言ってまして、
うん、
一人鬼ね、自分は僕は太鼓やとすると太鼓で一日この区域全部自分で踊るっていうのがやっぱりね、名誉っていうか、俺がやんね
ん
ってみたいな感じでやってましたけどね。最近はちょっとやっぱり体力も
最近は
最近の子は
って
ね、
ますけども、
はい、やっぱりちょっとしんどいからって言って、まあ交代の鬼を増やしたりとかそういうことはしてますけどね。僕らよりまだ上の人はもうほとんど通してやるのがもう名誉みたいな感じで、はい。
構成されている年代というのはいくつぐらいからいくつぐらいまでなんですか。
そうですね、高2観光でだいたい小学校1年まあ、幼稚園とか、1年2年ですね、
うん、
それは3年続ければまあいいという言われがどっかで出てきて、まあ、そういうことないと思うんですけどもあと天候にね邪魔されて雨降るとねその高2は出ないんです。
あ
との鬼は出ますけど、
うんうん、
だから雨降った年は観光はいないんです。
うーん、
それでまあ次の年でね、
うん、
3年間出る人が1年しか出られへんかったりはしてましたけどね。それで大体小学校の低学年までがその鬼で、その次は、横笛です、
はい、
横笛を大体小学校の6年ぐらいまでやるんですけども、うん、でその後中学生になると今度は鬼の方へ昇格できるんですけども、ただまあ、昔は私ら投資でやってましたけども今は体力ないんでね、
うん、
その鬼の、スペアがたくさんおりまして中学高校でも笛吹いてるのもおりますしであとはもう今交通量激しいんでね、その交通整理、荷物持ちとかそういうのが、まあ、鬼のスペアがまあ、大人に変わってやってるっていうのが現状なんです。
ああ、でもしっかりしますよね、はい、そしたらね。
そうですね、
ある年代のもう子供さんでも、そのね自分たちの地域のもっと自分らよりちっちゃい子を守らなあかんとか、
そうですね、
ね、お祭りのことやらなあかんとかってしっかりこれしてきはりますよね、はい、ああ、そうですか。それがまあ4月もう春のお祭りとして行われているということなんですけれども、
はい、
それをやるために前もってこう練習しはる期間とかっていうのはどれくらいなんですか、毎年。
そうですね、最初は私らが現役の頃は1週間やってましてね、それで今のまあご時世ですんで、その1週間では塾とかね、
うん、
お稽古事が行けないと。だから1週間詰めて私らの時行きましたけども、今の子は
忙しいし、ね、
学業もありますんでだから10日間にしまして、無理して詰めて込んでと、
まあ、
事故がない時は来てくれと言うんで、ちょっと日にちを増やしました。はい、
でもそこのところでまたさっき言ったみたいにね、年上の人に出会えたり、地域のね、
はい、
おっちゃんやらに出会えたりするわけですね。男の子ばっかりっていうふうにお伺いしましたが。
はい、そうです
ね。
現場は男しか出られません。
やんちゃなんちゃいますか、ちっちゃい子ら
、それはもう私の横にいる中村君が中心に順送りで、聞く子にちゃんと話をさせて、私と幼稚園のね子供が喧嘩できませんので、ね、怖い、まあ、周りにいる怖い先輩に しつけを頼んでおります。
あ、そうですか。この、 あの踊り自体重要無形民族文化財になってるんですってね。
はい、
はい、やっぱりそうなってくるとこう地域の人の誇りでもあるでしょうね。それをこう毎年できるっていうことがね。
そうですね、
はい、なかなかいいお話を伺って、まだまだちょっとお伺いしていきたいんですが、これもう一回お伺いしますと、あの私らがもう一度その安ら踊りね、現部の安ら踊り見せてもらおうと思ったら4月の第2日曜に
こ
の地域に行けば、
はい、
路地路地で、
そうですね、
はい、こう探しながら行ったら踊ってはるところに出会えるということですね。わ、ね、はい、かりました。写真とか撮らせてもうても大丈夫なんですか？
もうビデオでも何でも、はい、あの電話いただけたらすぐあのここにいるというのを教えますんで、
どこやーって携帯でね、はい
はい、今どこにどこで踊って
はります、ね、どこどこは言われても路地の中でも
何々、ね、さんの前の路地や言
わない、わかれ
そうですか、はいはい、じゃあこの後もちょっと、残っていただいてお話また参加していただきたいと思います。
京都人町出会いもん、
さて続いてのコーナーばったり将棋のコーナーです。はい、これもあの引き続きまたねお祭りの話ということで、
はい
はい
はいはい、ね、ちょっとここであのお祭りとですね、まあ都市、まあ町ですね、町のまあ関係をちょっとあの話させてもらいたいと思うんですけれども、はい、やはりあの現代まあ京都市のね、あのたくさんお祭りありますけれども、やっぱり中心地なんかで行くとですね、結構その建物の建て替えとか人口の入れ替わりがすごく激しいということをね、あの中心地に来るたびに思うんですけれども、やはりそのやっぱ町ってね、新陳代謝をね繰り返していって、でそれでまあ成長またはまあ衰退するところもありますけれども、うん、まあ、それはもう仕方がないことなんでね、そういうことはもうあるんですけれども、ただ急激な変化、急激にあのまあバブルの時の話みたいな形なんですけれども、急激にガーッと物が一斉に立って、うん、でもともと湧いているようなところが一斉にもう皆さん出ていくとかね、そういうふうに急激にやっぱり新陳代謝になってしまうと、それまであの地域であった結びすぎとかですね、まあ建物のね、そのまあ仕事をそこでやってたけれどもそれができなくなったりとかいう、まあその仕事の関連とかも一斉にパッと切れてしまうので、そういうことになってしまうのはやはりあの好ましくはないんですね。やっぱり緩やかに変わっていって、それについて変わりしなにいろいろ考えて、その対策なり意思を練っていって、でそれで後世につなげていくということが、やっぱりその町にまあかかわらずね、そういうあの歴史とかそうつなげていくものにやっぱり必要なもんなんですね。そのためにその入れ物としてのその町とか都市とかいうのが、まあ景観もね結構重要なんですけれども、やはりそのソフト面、人のつながりをいかに断ち切らないかということがすごくあの今後ものすごく考えていかなければならないことだと思うんですね。でまあ、あとそのお祭りとしても踊りとかですね、音楽がやっぱりついてくると思うんですけれども、はい、やはりやっぱりなぜかというふうなことを考えて、まあ、川野会長からもね、まあ、先日ちょっと教えていただいたこともあるんですけれども、やはりもうまあ千年前からずっと昔からやられてくるということで、まあ、今みたいにみんながみんな文字が読めるわけでもないですし、それを必ず見に行けるもんでもなかったという時代がやっぱり多かったんですよね。やはりそうするとやはりその文字の代わりでして何かを伝えていかなきゃいかないということで、やっぱし音の音色であったりその踊りがあると思うんですね。まあ、西洋の国なんかでいけばその、ね、聖書の教えをやはり文字とか読めない人のためにはやはりどうすればいいかということでステンドグラスが考え出されたわけで、はい、日本はそのお祭りがね、日本全国いろんなところでありますから、そのやっぱりお祭り についてその踊りとか何かでそういう歴史をつなげていってきてるという背景がものすごくあると思うんですよね、うん、
お祭りでいろんなこう人々への教えとか守らなあかんみたいなところも含まれてたりするわけですよね。
そうですね、
気付けなあかんこととか教えてもらうきっかけになってたりとかね、
はいはい、あると思いますね、はい、やはりその祭りやっぱり、ね、年齢を問わずね多くの人がすごく参加するので、うん、やはりその中では次の人にはつなげていかなければダメと、でそういうふうにはいろんな 工夫をね、うん、結構あの各地ではやられておられると思うんですよね、うんうん、やはりその人の育成をというか、まあ次にね、うん、あのやってもらうにはいかにすればいいか、うん、そういうことやはりあのものすごくその運営されてる方はやはりすごく考えてはると思います、うん、はい。
そのあたりはどうなんでしょうね、川野さんのところのその玄武安らい踊り保存会なんかはどんな風にして次の世代へとかっていうのは、はい、
そうですね、やっぱりあの今はその少子化で済んで、いかにこう若い子小学生中学生をね、あの今のお祭りに参加してもらうかいうことで、まあ、中村君中心に、やってることが、あのまず今年出た子にあの来年は往復はがきであの案内を出すと、
うん、
やっぱりそれであの参加するしない、まずそこから、実績のある子をまず、うん、求めて、それからあとは、まあ、今少ないですからね、いろんな意味であの友達を呼んでこいと、呼んできてくださいというお願いをしてるのが現実なんですね、実情で。ですからそれがやっぱり基本的にやっぱり少子化っていう意味では絶対数いませんからね、まあ、あの一部そのよその地域からあの、まあ、あの参加してくれる子もいますし、また僕らみたいに年いったもんとか、まあ、自分の息子とか、まあ、他のいろんなコネクションを通じて、やっぱりよりたくさん、まあ、たくさんいても あれなんですけど、まあ、100人ぐらいは集まってもらわないとできひんことですんでね、やっぱりそういう意味では努力はそういうところでしてますけど、はい、
中村さんもやっぱり子供の時そうやって見て、あ、参加してみたいなと思わはった、あとお友達と一緒にやっててもお友達はこう辞めはったりした人もやはるわけでしょ。
そうですね、だから僕らの時はもう同級生10人以上あのやってましたけれども、
はい、
今も残っての僕一人だけですからね。
そうですか。
だから、まあ、こうやってその世話役の方になる確率っていうのはものすごくやっぱり低いですね、はい、
なんかこうずっと中村さんなんかがそうやって残ってきはったっていうのはなんかやっぱ思い入れがあったんでしょうね。
そうですね、やっぱりまあ、もちろん祭りが好きやっていうのもありますし、各学区でこう横のつながりっていうのが出てくるんですね。自分とこの学校だけじゃなくて、うん、よその学区の他のメンバーと仲良くなったりして、
うん、
でまた来年そいつと会おうかみたいな感じになると、うん、あとはやっぱりその今まで指導してきてくれた、まあ、おっちゃんですよね、
うん、
はい、まあ、また来年もおっちゃんに会おうかみたいな感じで、そのままずっとこう来て現在に至るってみたいな感じ
いいですね、そのお祭りを通してね、いろんなそこで交流が生まれているってことですよね。
そうですね、僕らもね、うん、小さい時は、まあ、町会にはね、やっぱ盆踊りとかいろいろあったんですけれども、
うん、
まあ、それとは別にまた神社で夏祭りというのはあったんですけれども、やはりまあ、縁日とかね、そういうのがやっぱり子供が楽しみに行くんですけれども、うん、やっぱりそのだんじりとかね、
うん、
ああいうやつを見て楽しく出た部分もあったし、やっぱり叩きたいというのはすごくあったんですよね。で、まあ、実際に、まあ、やる機会はね、なかったですけれども、結構そのやってるおっちゃんらには膝の上乗せてもらって、
うん、
なんか真似事みたいなことをさせてもらった記憶はあるんですよね、うん、やっぱしいいし楽しいし、人に見られる快感というのもやっぱりあると思うんですよね。
なんかそういうところでその地域、自分にとって住んでるところがどういう存在になっていくかっていうのによって、これ街づくりにもすごい つながってる話だと思うんですけどね。そうですね、
やはり人がねそこに長くやっぱり住んでもらわないと、やっぱり街というのは発展は全くしませんしね。それについてはやはり自分の地域がどういうもんであるかと、やっぱ愛着を持ってもらうのが、まあ、ものすごく大事。あとそのずっと長く住んでいけるようなね、やっぱり環境を、まあ、我々建築士もそうなんですけれども、行政の方とかしてもいろいろ、まあ、いろいろやってはりますけれどもね、もう少し建物との話だけじゃなしにですね、長く住んでもらうにはということをやはり 考えて、やはり街づくりはやっていきたいなと思ってますね、はい、
それとね、なんかあのお祭りのその形と街の形ってね、ものすごくやっぱりつながってるところあるん違うかなと思うんですよ ね、
そ, すね、
うん、その前祇園祭りの話した時も、うん、山鉾がね、あの通りを行く時もう道幅いっぱいいっぱいで、うん、しかもその屋根をね、屋根より上に鉾が立っててっていう、すごいやっぱり、うん、あー偉いもんが今日今年も撮ってるな、すごいなっていうのがやっぱり町の人の誇りになったりとかするやろうし、安らい祭りもさっき聞いたらね、細い路地まで行って、
そうですね、
もうなんかあの屋根にぶつかりそうになりながらって言ってはって、そういうやっぱりなんていうのかな、密接感というか、はい、そういうその町の形とお祭りの形っていうなんかあるんでしょうね、
ね、まあ、一つのやっぱりもうあの、まあ、風物詩ではないですけれども、うん、一つのその町の中の一つの景色としてね、うん、やはりお祭りなんかやっぱり人の記憶にも残っていきますし、だから、ね、あの動かない形のあるものだけがですね、景色とか景観ということではなしに、うん、やはりそういう行事とかあの歴史的なそういうね、あのものがやはり、町の景色としてやっぱり残っていってないと、うん、あのやはりその景観というふうには言えないと僕は思うんですね、
はい、お祭りテーマにした1回目のお客様は玄武安らい踊り保存会の会長川野貴彦さんと中村武さんのお二方でございました。またあの来年ぜひ、私たちも機会が、ね、を作って写真撮りに行かせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。797 Kyoto Sanjo Radio